ですね。
おそらくここで、まさにこの場所で
イエス様がなされたことですね、の一部を朗読したいと思いますが、それから一行はカペナウムに入って、そしてすぐにイエスは安息日に街道に来るシナゴを常に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。するとすぐにまたその街道に汚れた霊をつかれた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたかを知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威ある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ全地の至るところに広まった。で、先ほどアンドリューさんがおっしゃった、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。まあ、シモンとアンデレはベツサイダ、向こうの方ですね、出身だって書いてますけど、家がこっちにあったということですが、まあ、こういうことで、ですね、すいません、これは違かった、カフェのこちら、この先ほど邦子さんから説明があった通りに、このカペナウムの町の特徴ということを見ていくときにですね、まあ、私たちはやはり宣教についてこの考えさせられるんですね。前回はこのピリッポカイザリアではなくて、最初の方の地中海のカイザリアで異邦人への宣教って何なのかということを見ましたが、この異邦人への宣教、人たちの宣教の前に私たちが覚えておく原点はイエス様ご自身の宣教であったわけなんですね。で、そこでのこのイエス様が選ばれた場所というのが、先ほども話したようにこの人々は行き交うところでありました。ビアマリスがここにあり、そして国境に近いですね、ヘロデ・アンティパス、そしてピリポ、ヘロデのピリポの方のヘロデですね、このヨルダン川が、まあ、境になっていたわけなんです。だから主前にもですね、そういうことでずっと多くいたわけなんですね。そしてその他にもちろんこの漁業がですね、盛んに行われていたので、漁師たちもまあいたと、まあ、いうことで、ナザレに比べるとまるっきり全然違う人が行き交っていたところであります。けれどもティベリアスがこの中心のこのところであったわけなんですが、こちらはこの外れたところにいるわけなんですね。ということで、このイエス様が、あとはごめんなさい、もう一つですね、おそらくは農民とか商人とか修繕人、いろんな職業の人がいたんですけど、比較的平等に暮らしていた、まあ、その中で行われていた、話を皆さんもどれだけのことカペナウムで行われたかを思い出していただきたいんですけれども、このペテロの修道を癒したと、あそこですね。そして街道で今読んだ箇所ですね、中部の人を癒された箇所もあります。そしてカナに行かれた時に王室の役人がいましたね。彼カペナウム出身でしたね。ヨハネの福音書のこの4章に書いてありますが、そして、ベツサイダで5000人の給食を与えられた後に命のパンについて説教を行われたのもこのカペナウムです。そしてペテロの魚の話ですね、これに釣りしたんじゃないですか、釣りを行ったのもこのカペナウムであります。私自身が宣教師です。日本人で日本にいますけれども、アメリカのですね、ところから支援を受けてそこで派遣されている宣教師で、かつ、他の国にもですね、信仰が、ね、制限されたところにも行っていました。なのでよくわかるんですけれども、 大体ですね、この私たち伝道しよう、宣教しようというとですね、なるべく大規模にこうやっていこうと、で宣伝をしてですね、こういろんな人に伝えていくと。けれども実際にその裏を見ますとですね、このいろんな話を聞くわけですよ。例えば私が宣教地にいた時に、他の日本以外のところにいた時にですね、たくさんお金を落としていって、写真をたくさん撮っていって、本国に戻ってですね、それをこうこれだけやったんだというわけですね。でも実際はですね、もう本当にそこでじゃあ、信仰を持ったかって言ったらそうじゃない人がもうたくさんいてですね、本当に実質的にやってる人たちは小さなレベルで、そして定期的に行くんですね。1回だけ行くんじゃないんですよ、何度も行くんですよそこに、ね、そしてその人たちと本当に生活を共にして行くというこのパターンがですね、この私はずっと見てきましたですね。で全員じゃあもっと多くの人に、これがね、私たちの資本主義的な商業主義的な考えだから、イエス様はじゃあ全員の人に癒されたから、癒されてないんですよですね。けれどもだからといって人里離れてですね、こう孤立したっていうとそうではなくて、どうですか、やはり人が関わるところに入っていかなければいけないんです。でイエス様がエッセに払ったというような人たちがいるんですけれども、とんでもないですね。イエス様は人と交わりました、人と一緒にいました。そして異邦人とユダヤ人も、やはり異邦人ということもユダヤ人に宣教してるんですけど、やはり異邦人の関わりっていうのを必ずこの受け取っていた方であって、ユダヤ民族主義では決してなかったわけなんですね。でこれが私たちも必要です。日本に住んでいてどうですか、他の種類の人と関わっていく、そしてグローバルな社会になっています。中国の人もいるし、韓国の人もいるし、いろんな国の人がですね、いるわけで、でその人たちとの関わりというのも出てくるわけなんですよね。けれどもじゃあ手広くいろんなところにする必要ないです。本当にそばにいる人ですね、本当にこの一部の人ですけれども、集中的にそこで良い働きを行っていく。救援活動もそうですね。私たち健常さんも行かれましたけれども、いろんなところにバーッと行く人もいれば、一つのところだけに、で私たちは一つのところだけにずっと行き続けましたね。他にもたくさんあるんですよ、けれどもそこだけに行く。でそれでカペナウムというのが集中的に行われたところになるわけなんですね。これがイエス様から学ぶことができるわけなんですね。そしてけれども不思議なことにですね、これも一つの宣教の原則なんですが、遠いところから人来るんですね。で先ほど読んだ箇所がこの、今書いてもらいました、シリア全体っていうのがあっちですよ。昨日ゴラン高原に向かって走っていったじゃないですか。あっちの方からドッと来て、でデカポリスっていうのはこれ東側の方ですね、これ南の方、南東の方ですね、ドッと来て、ユダヤサマリアからも来て、ユダヤからも来てですね、エルサレムからも来たと。ところがじゃあ実際のカペナウムの人たちはどうなったのかと、これも不思議な原則であってですね、間近にいる人はですね、何度何度も聞いてもですね信じないんですね。でちょこっとだけ聞いた人が信じていくんですね。でそれでイエス様が呪われたのが、伝道三角地帯と言われている今いるこのカペナウムと、そしてコラジンと、そして後で行くと思いますが別サイダと、そこが伝道三角地帯と言われますけど、トライアングルと言われますが、そこの呪いをお語りになった。ちょっとお読みします。マタイの11章の20節から24節。それからイエスは数々ある力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもシロとツロンで行われたのだったら、ツロとシドンで行われたのだったら、彼らは遠の昔に荒野をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだ。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁き行きにはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技がもしソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方がお前たちの言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いんだ。考えてください、ソドムよりも罰が軽いって言ってるんです。ソドムの方が罰が軽いって言ってるんですよ、あの日というようなうちだですね。でこういう、 逆説的なことが起こります。でですね、選挙のアトリキューするとがっかりするんですよ。ずっとですね、もう何年間もですね、この教えていた人がですね、見事に離れていくとかですね、でがっかりするんです。でね、イエス様は人でしたよ。神の子だったけども人でもありました。やっぱがっかりしたんですよね。責め始められたってあるけれども、やっぱがっかりしたってのあると思います。でその直後にですね、何語られたかって言ったら、喜んでんですね、弟子たちのことで。幼子のようなものにあなたはご自身を表されました。そしてその後に何言われました？あの有名な、重荷を負ってる人、疲れてる人は私のところに来なさい、休ませてあげよう、私が負わせる首輝きは軽い、私から学びなさい。でイエス様もそういう方だった。がっかりもされましたが、完全に父なる神が選ばれる人に対しての宣教の働きを行われていて、そしてその負う首輝きというのは軽いと、休みが必要であると。でそこにおいて私たちがイエス様からではない重荷というのを、まあ、落としていく必要があるんだなと。これがイエス様の宣教であります。お祈りしましょう。愛する主、ありがとうございました。本当にイエス様がここで悪霊を追い出された、そして先ほど見ましたが姑を癒された、数々のことを教えられて、命のパンについても教えられ、その場に立つことができていることをありがとうございます。と同時に私たちがこれを携えて、私たちの使わされていく日本の地において、あなたの働きを行うことができるよう、どうか聖霊で満たしてくださり、イエス様と同じように聖霊で満たしてくださって、イエス様を表していくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。